ールチョイス775公開生放送スペシャル若者編。こんにちは、 FM マイズルパーソナリティの立松菊江です。この時間は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東マイズルショッピングセンターラポールからお送りいたします。さて本日は2021年9月19日日曜日、七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。クールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM マイズルもクールチョイスに賛同しています。それでは早速ですけれども、本日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。パルテポルテの皆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、パルテポルテさんは京都府の北部アイドルプロジェクトで2017年1月に結成されました。京都北部を拠点に宮津、舞鶴、福知山、綾部、京丹後、与謝野、伊根の五市二町の文化や観光、特産品などいろいろなアイデアや媒体を使って皆様と共に全国へ発信しています。今日はパルテポルテのクレハさんとルルさんにラポールサテライトスタジオを公開生放送にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではちょっとここでですね、自己紹介お願いしてもよろしいですか。まずはクレハさんからお願いいたします。
はい、パルテポルテのオレンジ色担当クレハです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、ルルさんお願いします。
はい、パルテポルテの2期生候補として活動してます、ルルです。よろしくお願いします。
はい、パルテポルテの皆さんは FM マイズルは何度目のご出演ですか。
はい、パルテポルテとしては3回目、
3回目
なんですけれども、はい、2期生候補のルルは初めての。
初めてです。緊張してます。
はい、あ、よろしくお願いします。こちらのサテライトスタジオにもいらっしゃったことが、はい、ありました。じゃあもう慣れていらっしゃるということで、はい、今日はいろいろお伺いしていきたいと思います。でそれでは今日はパルテポルテの皆さんと一緒に七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日のクールチョイスのテーマは再エネ電力の利用促進です。リスナーの皆さんと一緒に地球温暖化防止について勉強していきたいと思います。七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル。今日のクールチョイスゲストはパルテポルテの皆さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてこのラポールサテライトスタジオでの公開生放送いかがですか。
緊張しますね。
緊張します。
めっちゃ緊張します、
はい、ね、ルルさんは初めてということですね。
はい、そうです。
なんか、こういったあのラジオとかに出るのは
何回。もうそれも初めてです。
初めてなんですね。はい、それはそれはいろいろお伺いしたいですね。
そうですね。
はい、よろしくお願いいたします。それではですね、パルテポルテさん、はい、どんなユニットでしょうかね。
はい、パルテポルテはですね、うん、京都府北部五市二町を PR しているアイドルグループなんですけれども、はい、本当にメンバーの仲がめちゃくちゃ良くて、レッスンとかも楽しい雰囲気でやってます。
うん、はい、ありがとうございます。何人くらいの活動されているメンバーはいらっしゃるんですか。
は
い、
現在はですね、4人で活動しています。
はい、わかりました。ルルさんは最近入られた。
そうです、
ね、新人メンバーということですね。
はい、本当にもう8月に入ったんで、あ、
まだまだこれから。そうなんですね、楽しみですね。
楽しみです、
ね、やっぱりこう映像とか見て憧れて入られた。
あ、そうです。もうかっこいいなと思って。
あ、はい、すごいね。クレハさんとかすごい素敵ですもんね。
そうですかね、うん、
すごいね、楽しみですね。はい、 そしてこのパルデボルデというお名前なんですけど、このグループ名は何か意味があるんですか？
はい、イタリア語でですね、はい、パルテが出発する、ポルテが扉という意味になっております。
すごいいい名前ですね。
はい、
ね、素晴らしい。なんかこうみんなね、やっぱり今結構若いメンバーですか？
そうですね、うん、10代がほとんどですね。
10代がほとんど、はい、じゃあ本当に出発っていう感じの、もう名前通りのグループっていうことですね。
はい、そうですね。
ね、素晴らしい。なんか CD とかもね出されてるんで、はい、結構いろんなところで今まで活動されていたんでしょうか。2017年からスタートと、ね、いうことでしたよね。
はい、ですね、うん、コロナ禍になる前までは、はい、まあ、関西を中心にライブ活動してるんですけど、主に大阪市が京都ら辺が多くて、他には岡山とか名古屋とかにも遠征してましたね。はい、
この京都北部は拠点となってるんでしょうか、一応。
はい、そうですね、パルテポルテが主催するライブとかは京都府北部でやらせてもらってます。
すごい、主催までされてるんですね。かっこいいですね。素晴らしい。そしてその、まあ、いろいろこう活動されてて、今はこうネット配信とかそんな形で活動されてるんでしょうか？
はい、そうですね、うんうん、現在は、はい、2期生入ってすぐなので、まだライブ活動は
これから
やってないんですけれども、あの個人でね、配信アプリとかを使って個人で配信したり、あとは撮影会を京都府北部内でどっかの公園とかでやったり、あとはオンライン上であ のファンの方とチェキっていうなんか写真みたいなのを撮ったり、あとは通話したりしてます。
オンライン上でできるんですね。はい、なんかファンとしてはめちゃくちゃいいですね。こうお家にいながら、
ね、そうですね、
会えるっていうね、はい、すごく近い感じがしますけれども、はい、はい、あとあのホームページとかにいろいろね、あの京都北部をご紹介するようなこうレポートとかもたくさん上がっていましたけれども、はい、ああいった活動もされてるんですか？
はい、そうですね、はい、PR するためにいろんな、うん、京都北部のいろんなところを回って、うん、はい、PR してます。
なんかすっごく楽しそうだったんですけれども、
はい、
あ、仲いいですよね、みんなあんな感じですか？
そうですね、
ずっと
でもあれは、うん、結成して1年目の時にもう全部撮ったんで、割と緊張してたと思います。
すごい、でもトークがね、とてもレポートってなんか難しいっていうイメージがありますけど、 す、ね、すごいみんなスルスルスルって感じでね、はい、やってらっしゃって、もうすごくあの食レポもなんかすごいうまいなと思って見ておりました、うん、ね、やっぱり
難しいですよ ね、
難しいですよね。でもああいう映像を見るとこうやっぱり、あ、京都北部いろんなとこあるなみたいなね、
うんうんうん、
やっぱりあのパルテポルテさんが紹介してくださるから若い方も見やすいですよね。
ああ、そうなんですかね。
うん、やっぱりそう思います。なんかやっぱりあの若い方が行かれるっていう感じがするので、うん、すごくそういった意味ではあのものすごい PR になってるような感じがして見てました。ね、楽しそうですよね、ルルさん、
はいはい、
やりたいですよね。
やりたいです。
見て
早く行きたいです。
ね、楽しみですね。ありがとうございます。それではですね、 CM の後も引き続きいろいろお伺いしていきたいと思います。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ここからの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたします。今日はナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルということでお送りしております。今日のクールチョイスゲストはパルテポルテの皆さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前半はですね、いろいろ活動についてのことをお伺いしたんですけれども、こう今日はね、すごくそのアイメイクがとっても素敵だったり、あのヘアスタイルもなんか可愛くされてるんですけど、それは自分たちで毎回されるんですか？
はい、そうですね、自分でやってます。
あの歌を歌ったりステージの時もそうなんですか？
そうですね。
すごいですね、はい、やっぱキラキラしてますよね。映像見るとね。
ありがとうございます。
ね、本当にこうメイクまで上手くなるというね、ルルさん楽しみですね。
はい、楽しみです。
ね、ルルさんも元が可愛いですけど、さらにね。
そうですよ。
ありがとうございます。
ね、可愛くなる感じがしております。はい、それではですね、 ここからはですね、このパルテポルテに参加したきっかけとかをお伺いしていきたいと思いますが、まずは栗葉さんからお伺いしてよろしいですか。
はい、ですね、私はもともとアイドルが好きで、中学3年生の時にたまたまなんか、そのパルテポルテ募集のチラシを見て、それでお父さんにこんなあるでみたいな言われて応募しました、
はい、お父さんも大賛成ですか。
どうなんですかね
なんかこううちの娘がとか思ったり なかったのかな、
わかんないです
でもね、今はこんなに活躍してるから喜ばれてますよね、きっと。はい、ルルさんはどうですか。
はい、私ルルは、もともと歌うことが好き で TikTok とかも暇の時とかよく見るんですよ、はい、でそれでダンスにも興味があって、歌うこととダンスが一緒になっとるみたいな感じの、もう興味で応募しました。
オーディションなんですか。
はい、そうですね、オーディションは歌とダンスの審査と、あと質疑応答とやりましたね、
はいはい、たくさんいらっしゃるとちょっとドキドキしますよね。
そうですね、多分2期生の時は少なかったんですよ、審査員が。で1期生の時は、私クレハの時は10人ぐらいいたんで、審査員さんがそうなんですよ、めちゃ多くて緊張しかなかったです、
それはダンスするにも緊張しますよね。
本当ですよ。
もともとダンスはされてたんですか。
あ、クレハはやってないです、
そうなんです。ルルさんは
ルルもやってないです、
それでも練習してその場でっていう感じなんです。
そうですね、オーディションの時に、ダンスの先生が2人いらっしゃって、でその場で教えてもらって、でどこまで覚えてるかみたいなチェックみたいな。
すごい、なんか才能ですよねそれもね素晴らしい。歌はどうですか。もともと何かこう歌ったりする。
いや、クレハは何もしてないです。本当にもう未経験から。
ルルはちょっとだけボイトレをしてたことがあります。
でも未経験と、そしてボイトレでいけちゃうみたいなね、よっぽど才能がやっぱりね、
もう未経験でもできます、
なんかでもこう優しい先輩というかね、楽しい先輩がたくさんいるっていうのがねいいですよね、ルルさんね、
はい、落ち着きます、
なんかすごくね楽しそうなイメージがしておりますけれども、このパルテポルテの活動の楽しさっていうか何かありますね、やっぱり。
そうですね、ライブとかした時にファンの方が、コールっていう、なんか声出して応援してくれたり、あと物販とかにも遊びに来てくれたりする時が本当に嬉しいし楽しいですね、
はい、ルルさんこれからですね、本当でもね、コロナ禍が落ち着いてそういうライブができるといいですよね。
そうですね、
やっぱりこのファンの人と直接会えるとまた違いますよね。
そうですね、本当に、楽しいです、本当に。
なんかだんだんこう、なんて言うんでしょう、こうスターになっていくっていうかね、感覚がなんかそんな感じが、
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、もう一つちょっと大変だったなとか苦労したなみたいなことってありますか。
うわ、大変大変だったことは、はい、そうですね
楽しすぎて浮かばない。
ダンスを覚えるのは得意なんですよ、まだ。
あ、そうなんですね。
覚えるの早い方なんですけれども、歌は本当に覚えるのも遅いですし、忘れちゃうんですよ歌詞を。だからそれは大変やなって思います。
ね、でもいろんな曲があると結構難しいですよね。
そうですね、はい。
ルルさんどうですか。
ルルは、クルハちゃんと逆で、歌を覚える方が得意で、ダンスを覚える方がまだちょっと苦手意識があるので、でもこれからライブとかしていきたいので、頑張って覚えていきたいと思ってます。
なんかみんなで合わせないといけなかったりするんですか、やっぱり。
そうですね、
4人で合わせないといけないから結構難しいですよね。
はい、手を上げるタイミングとか全部揃ってないとね。
そうですね、
はい、
あと歌とかもこうなんかパートが決まってるような感じがしたんですけど、でもこうみんなで分けて歌ってる感じなんですか。
そうですね、均等に分けてます。はい、
でも間違えちゃいそうですね。なんかしまったみたいなのはあったりしますね。確かにですね、
パルテポルテ、コロナが流行る前までは、 人数が5人だったんですけど、
はい、
全員揃わない時が多くて、うんうん、ライブに、だから毎回毎回パートを変えなきゃいけないんで、
そんなね、すごい大変ですよね。
はい、そうですね。
わあ、じゃあもうその場その場で、はい、いろんな人がいろんなパートを歌う、まあファンとしてはちょっと嬉しい感じがしますね。
そうですね、確かに。いつもと違うパートが聴けるんで、
そうですよね。
嬉しいですよね。
ねえ、はい、なんかすごくね、でもみんなこう普段もやっぱりみんなで練習したりは多いんですか。
週1で今レッスンしてます。
週1で、はい、ルルさんどうですか、楽しみですか。
楽しみです、
はい、ね、なんかワクワクしますよね、はい、未来がありますよね。わ、はい、かりました。なんか、ね、とっても楽しそうで、そしてなんか夢がある活動だなと思って聞いておりますけれども、今後の活動予定何かありますか。
はい、今後はですね、うん、9月の26日、はい、日曜日なんですけれども、うん、はい、京都府綾部市の、うん、翡翠ヶ丘公園というところで、はい、うんうん、撮影会を行います。
公園でいいですね、景色いいですもんね、
は
い
は
い、
緑が多くて、いいところです。
これはなんかご予約とかいるんですか。
はい、予約がいるんですけれども、はい、先着で、ツイッターの方で予約の URL が貼ってありますので、はい、パルテポルテで調べていただいたら、
パルテポルテで検索ですね、
はい、
はい、ツイッターでということで、はいね、26日もう迫ってますから、日にちが、
はい、そうですね、ね、来週ですね、
ね、先着順なんでちょっと早めに申し込まないといけないですね、はいはい、メンバー全員行ってくださるんですか。
はい、そうです、今活動休止中のかりんこちゃんも出演します。
あ、そうなんですか、はい、わー、すごい、ね、楽しみですね、こう新しいメンバーも一緒に、
はい、
ね、ありました、ありがとうございます。そして何か これからの夢とかありますか、ね、何かビジョンとかどうですか、クレハさん。
どうですかね、まあ、とりあえず今は早くステージ復帰して、
うん、したいですね、
たくさんのファンの方に会いたいですね、
う
ん、
はい、
はい、
ルルさんどうですか。
ルルはまだ、うん、ステージとか立ったことがないので、はい、そのために日々のレッスンから頑張っていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。このステージで何か今までで これはすごかったみたいなのあります。
印象に残ったことですか。
はい、うん、
はい、ですね、印象に残ったのは約3年前ですかね。
3年前
の夏に、うん、アイドル祭りっていうアニメソングを歌う、はい、コンテストみたいなのがあって、それの関西エリア代表決定戦っていうのに出演したんですけれども、多分30組以上のアイドルさんが出演してて、その中から東京に行けるグループを選ぶみたいなコンテストなんですけれども、本当に初めて出演して、まだデビューして1年ぐらいだったんで、本当に緊張して、7分ぐらいのステージなんですよ、
はい、
その中に全部詰め込まなきゃいけないので、本当に大変でしたね。大変でしたし、緊張しました、
ねえ、はい、結果は聞いても大丈夫ですか。
結果は、まあ、敗退ですけど、でも、
まあ、でも楽しかったですよね、まあ、いい経験ができたなと、はい、30組ってすごいですね。
すごいですよ ね、
ねえ、大きなお祭りというか、もうすごい、はい、すごいフェスっていうんでしょうかね、なんかすごいイベントですよね、
はいはい、
ね、ルルさんでもそういうの出たいですよね。
出たいです、
ね、やっぱり観客の方も結構いらっしゃるんです
か。めっちゃいましたね、本当に。
本当ですか、はい、そうですね、ドキドキしますね。なんかでもこのパルテポルテに入って、はい、そこまでこう行けるっていうか、そういう夢が実現するっていうのは最初からあったんですか、クレアさんは。
もう本当に最初は応募した時は、うん、はい、ほんまに何ですかね、何をするかもうまだ明確にわからない状態で入ったんで、本当に京都府北部を PR するって感じだったんで、京都府北部だけでライブするのかなと思ってたんですけど、たくさんいろんなところに行けてめちゃめちゃ楽しいですね。
ねえ、はい、こうなりたいですよね、ルルさんね。もうクレハさん、やっぱりこの後の夢というのはやっぱりこういったアイドルを続けること
ですかね。はい、そうですね。そして大きなステージに立ちたいですね。
ねえ、はい、なんか京都北部からね出てほしいですよね、スターがね。本当に。でもルルさんは続くですからね。
はい。
本当にこれからすごく楽しみなパルテポルテの皆さんですが、はい、ね、本当にあのこの撮影会まずはね、はい、皆さん来ていただきたいということで、はい、ツイッターで募集しておりますので、ぜひパルテポルテで検索してみてください。さてそれではここで1曲お届けしたいと思いますが、もちろんパルテポルテの曲をかけさせていただきます。ではご紹介、はい、クレハさんからお願いいたします。
はい、それでは聴いてください。ネクストステージ。
ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日はパルテポルテの皆さんにゲストに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんか素敵な曲でしたね。
はい、
ねいいですね、ルルさん入りたいですね。
はい、
ね楽しみな、ね、感じがしておりますけれども、ここからはこのパルテポルテの皆さんと一緒にクールチョイスについて少し勉強していきたいと思います。
はい、
さてクールチョイスについてですが、2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択クールチョイスに関する情報を発信することで、地球温暖化防止に取り組んでいます。さてクレハさん、はい、クールチョイスご存知でした？
クールチョイス、うん、名前は聞いたことがあります。
本当ですか、
は
い、ルルさんどうですか？
名前聞いたことあるぐらいでした。
ね、結構ね、名前は分かってる方多いですよね。
はい、
はい、そして今日のクールチョイステーマはですね、再エネ電力の利用促進についてです。ちょっと難しいですね。
難しい
さてじゃあではですね、まずカーボンニュートラル、聞いたことありますか？カーボンニュートラル、
なんか頭の隅に
ね、ね、うん、そんな感じですよね。はい、なんかイメージはできるけど、なんだろうっていう感じなんですけれども、はい、カーボンニュートラルとはですね、まあ、例えば、この植物っていうのは光合成してますよね。
はいはい、
で光合成っていうのは二酸化炭素と炭素原子をこう取り込んで植物の栄養にして成長していくという、
はい、
まあ、そういう光を使ったこうね、サイクルというかそういうものなんですけど、はい、ちょっと理科の復習みたいになりますけれども、まあ、なのでですね、植物を燃やした時には、はい、CO2 二酸化炭素は要はその植物が吸った量しか出ないということで、うん、まあ、プラマイゼロということですよね。うん、そういったことが、まあ、大気中のこの二酸化炭素が増減しないということがカーボンニュートラル、まあ、これは例えばの話なんですけれども、うん、はいはい、まあ、そういうことがカーボンニュートラル。そしてですね、もう2つ言葉がありまして、カーボンネガティブというのとカーボンポジティブという、まあ、これ同じような言葉なんですけれども、
はい、
カーボンネガティブというのは、まあ、CO2 の吸収量の方が排出量を上回る状態ですね。
はい、
なんで、人間活動で排出する温室効果ガスの量よりもこう植物が吸収する方が多い状態。そしてもう一つカーボンポジティブというのが、排出 何かの ことで排出される量より多くこの CO2 を吸収することというそうなんです。まあ、ちょっとねそんな言葉があるということで、
はい、
耳をなんでしょう、ちょっと頭の片隅にも置いていただけたらと思います。
はい、
そして今日のテーマの再生可能エネルギーとは、太陽光、風力 地熱、中小水力、バイオマスといった自然由来で二酸化炭素を排出せずに利用できるエネルギーです。まあ、こういった、ね、今後の脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けて最優先の原則で導入していくことというのが、ね、大事ということになっています。再生可能エネルギー、なんとなくイメージできますか？
難しいですね。
難しいですね。はい、わかりました。またこのね、ちょっと1曲挟みまして、この後詳しくお話ししていきたいと思います。はい、それではここで1曲お届けしますが、次もパルテポルテの曲でよろしくお願いします。はい、ではご紹介、今度はルルさんがお願いできますか。
はい、それでは聴いてください。サマーブルーデイズ、
ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、東舞鶴ショッピングセンターラポールから公開生放送でお送りしております。本日のクールチョイスゲストはパルテポルテのクレハさん、そしてルルさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか夏らしい曲でしたね。
はい、
そうですね。可愛い曲ですね、ルルさん。はい、ねえ、なんか本当にいい曲が多いなと思って聞いておりました。はい、それではクールチョイスの、続きということで、はい、クールチョイスは温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標達成をするため、再エネ電力ですねの利用促進を提唱しておりますということです。それでは今日のクールチョイスのテーマ、再エネ電力の利用促進を推進するために私たちができることを皆さんと考えていきたいと思います。はい、さて難しいですね。クレハさん、どうですか、何かこうできること、どんなこと、
難しいですね。
難しいですね。
もう頭がこんがらがってますよ。
ねえ、ルルさん、なんか思い浮かびます？
いや、ちょっとルルも難しくて。
難しいね。
はい、
ですね。まあ、なんかいろいろな方法があるということなんですが、はい、なんとですね、もうこの京都北部を PR してくださるこのパルテポルテの皆さんにはぜひ知っていただきたいということで、はい、あの福知山のベンチャー企業、はい、あのタンタンエナジーさん、うん、こちらがですね、この再エネ電力の利用促進についての活動をされているということで、ここで少しご紹介いたします。はい、このタンタンエナジーさんはですね、電気にはエネルギーがあります。地域を元気にするエネルギー、そして人と人とをつなぐエネルギー、タンタンエナジーは自然から生まれた電気をご家庭や企業や工場へお届けすることで、丹波、丹後地域のつながりを作り、地域を元気にすることを目指しています。でこれがタンタンエナジーさんのメッセージということで、タンタンエナジーさんというのはですね、この、太陽光パネルとかこういったものでこう電気を作ったものをこう、地域で使っていただくということで、はい、CO2 が出ないような形のこうエネルギーというのをこう地域で回していくというので、地産地消、作ったエネルギーを地域で使ってもらうというね、地産地消のような活動をされているということなんです。ね、取材行きたくなりますよね。
そうですね、はい、
ねえ、ではこのね、そうなんです、この地域を大切にする方にこそこう地域とつながる電気ですね、電気をお届けしたいということで、はい、このタンタンエナジーさんが提供する電力は主に再生可能エネルギーによるものということなんです。なんでさっき の太陽光とかですね、水力とかいろんなものがこうありますけれども、そういったものを中心にして、そしてそれをこう地域の皆さんに供給するということで、もうすごくね、温暖化防止にマッチした会社となっているようです。
なるほど、
ね、なんかちょっと難しいですけど、でも太陽光パネルだとなんとなくイメージできますもんね。はい、そういったものでこうエネルギー、太陽のエネルギーを、取り込んで、それを電気にするという形だそうです。はい、京都北部の太陽のエネルギーということですかね。
はい、
はい、そしてですね、なんとこのですね、 電気代を、まあ、お支払いするんですけれども使う方が、
はい、
電気代の一部が、地域活動の応援のための寄付に使われるそうなんです。うん、なんでね、いろんなこう活動を応援することに自分が使った電気がの、ね、お金が使ってもらえるということで、はいはい、これはあの地域を応援するという意味ではとってもいいですよね。
そうです ね,
ねなんかこういった活動もされてるようです、ね、なんかすごい、京都北部にはこんな素晴らしい会社があったということで、うん、まあ今日はね、その再エネ電力の利用促進ということでしたので、はい、まあ、こういった会社をご紹介してみましたけど、どうですか、行ってみたいですかね、取材とか。どうですか。
そうですね、でも、ね、知らないことばっかりだったんで、
うんうん、
取材していろんなことが知れたらなと、ね、はい、思いましたね、
うん、はい、ね、ルルさんこれからですもんね、取材ね、
はい、
はい、ぜひね、もうこういったことってとってもこう毎日使う電気のことですので、うんうん、はい、もうね、やっぱ選べる、今電気がこう選べるじゃないですか、
はい、
なので、まあ、こういった電気を選ぶことで自分が、まあ、使うだけで温室効果ガスの排出を削減できるというね、うん、貢献できるというのはすごく一石二鳥っていう感じですよね。
そうですね、
はい、ということで、今日はクールチョイスの脱炭素アクション、再エネ電力の利用促進についてお伝えいたしました。さて今日はクールチョイスゲストとしてパルテポルテのプレハさん、そしてルルさんにお越しいただきました。ショッピングセンターラポールサテライトスタジオでの生放送いかがでしたか。ルルさんどう。
ドキドキしました。もう初めてで
ね、でも全然緊張してない感じですよね、
クレナさん。めっちゃ喋れてます、
ね、もうステージ立っても大丈夫そうですね。
そうです ね,
ね、楽しみですよねさて、今後の活動、撮影会のことはお聞きしたんですけど、あと何かお知らせしておくことありますか。
はい、うん、現在パルテポルテ、ね、2期生候補生2人入ったんですけれども、はい、まだ現在も2期生候補募集しております、うん、フィングのホームページに応募フォームがあるので、はい、そちらからぜひ応募お待ちしてます、
うん、はい、ホームページ、リングのホームページ見てくださいということですね、はいはい、大体の年代っていうかはどれくらい、いくつくらいの、
13歳から25歳までの、
はい、結構幅が広いですね、はい、
そうなんですよ。
歌って踊れれば大丈夫ですか、
はい、歌えなくても踊れなくても教えるので優しく、
はい、そうなんですね、です楽しそうですもんね、
はい、
ね、ぜひこのパルテポルテさんのメンバーになりたいなという方は、ね、申し込んでいただきたいですね、はいはい、あと何かこう普段こうなんでしょう、歌を歌ったりとかダンスしたりとかって、はいはい、なんか配信で見れたりとかもするんですか。
あ、うん、現在は配信ライブとかはやってないんですけれども、うんうんうん、YouTube に今までのライブ動画とかをアップしてますので、
はい、
ぜひ皆さん見てください。お願いします。
あとは SNS はほぼ Twitter がメインですか。
SNS は、うん、個人で Twitter をなどインスタグラムなど活動しているんですけど、うん、グループの方では YouTube もしてます。
はい、
あとね、ね、うん、ホームページとかもあります。
はい、ね、ホームページはこうメンバー紹介とかも、ね、いろいろありますもんね、
はい、
ルルさんこれから乗るんですね、撮影して、
はい、
ね、いいですね。やっぱりこうホームページの中でいろんな活動が見れたり、本当に北部のリポートは、ね、すごくこう見入ってしまうので、
はい、
ね、どんな年代の方でも見れる感じですもん ね,
そうです ね,
ね、ああいった活動も素晴らしいなと思っております。
はい、
はい、そしてですね、本日の放送は放送終了後にポッドキャストで FM マイズルウェブサイトからお聞きいただけます。関連のリンクも貼っておりますので、途中から聞かれた方はぜひ FM マイズルウェブサイトのクールチョイスのコーナーでチェックしてみてください。いや本当にね、もうダンスの練習とか歌の練習とかね、忙しい中今日は来てくださって本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
プレタポルテのクレハさん、そしてルルさんに今日はお越しいただきました。それではですね、最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いいたします。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、ではいきます、せーの、みんなでクールチョイス775。ありがとうございました。
ありがとうございました。